ザッキもカトゥーの
心意気生きいけないけ。
はい、9月8日木曜日、時刻は13時を回りました。はい、ということで始まりました、ザッキもカトゥーの心意気生き生きない生き方、パーソナリティのザッキもカトゥーです。この番組では次世代の音楽のあり方、楽しみ方を考える音楽エンターテインメント番組となっております。普段僕は作詞作曲編曲家としてメジャーインディーズ問わず様々なアーティストに曲を提供しているのですが、時代が変わるにつれて音楽のあり方や楽しみ方がどんどん変わっているのを肌で感じています。僕が体感しているリアルな内容をゲストを交えながら30分お楽しみいただきたいと思います。それでは番組スタート。はい、ということで本日のテーマなんですけれども、こちらとなっております。世界的 DJ に聞く今の音楽とこれからの音楽の在り方。はい、ということで今回はですね、 EDM の世界シーンで、活躍されているスペシャルゲストをお招きして番組を進めていきたいと思います。それではゲストのご紹介です。TAKAHIRO さんです。
どうもどうもどうも。
いやリアルでね、実は初めてなん
ですよ。初めてですね。
はい、なんかめっちゃ嬉しいです。
ありがとうございます
ね、普段実はねクラブハウスというところで ね、はい、ご一緒させていただいたんですけども、はい、知らない方もね多くいらっしゃると思うので、TAKAHIRO さんの方からですね、はい、簡単にちょっとプロフィールのご紹介いただければなと思います。
は
い、
僕の方なんですけども、主に海外で DJ する機会が多くて、はい、マイアミだったりイビサだったりアムステルダムだったりとかでDJ する機会が多いですね。
おお、さすがやっぱ世界をまたにかけますね。
はい。
いや、そんなね TAKAHIRO さんなんですけどもね、はい、DJ まあしながら曲もねちゃんと書かれて、
そうですね、はいはい、
世界チャートにもね
載ってますね。
バチバチ乗るというですね、はい、世界的 DJ の方なのでトラックメーカーでもありますしね、
はいはい、
という方ですね。で僕とですね出会ったのは本当にクラブハウスで、まあね、たまたま本当にルームでね、
そうだね、
させていただいて、
ね、
で意気投合させていただいて、僕自身もね曲を出させていただくっていうね、うんうん、こともあったりとかして、うんうん、本当にねご縁の深い方なんですけども、TAKAHIRO さんは、うん、こう音楽をこう始めたきっかけって何だったんですか？
きっかけは DJ から入ったかな、初めは。
あ、そうなんですね。
15歳の時に、
はいはいはい、
そこからこう DJ やってて、23歳ぐらいで専門学校行って作曲のスキルをつけてこう売り出した感じかな。
あ、そうなんですね、うん、DJ から入ったんですね。
DJ から入った。
へえ、その時どういう曲ありますか、回したんですか？
それはもうサイトランスだね。
あ、はいはいはいはい、
流行ってたからね。
じゃあ結構クラブとか行って、
クラブで回してたもん。
あ、そうなんですね。
回してた回してた。
いや、いいっすね、クラブで回すの楽しいっすよね。僕もちょっとね今このご時世なんでなかなかできないですけど、ちょっと落ち着いたらね本当回したいなと思うんですけど、まあ、そういうね、DJ から入って曲をまあ書かれて、うん、そこからね、世界デビューをまあするというような形なんですけども、うん、現在はどういったまあ音楽活動っていうのがこうメインでされてるんですか？
今は主に3つあって、はい、自身のまずプロデュースだったりとか、
はい、
であとはまあ DJ 活動、
はい、
であとは他のアーティストさんのこうプロデュースだったりとか、
はいはいはい、
そういうことが多いかな。
あ、なるほどですね、うん、プロデュースはあれ国内国外問わず
って感じですか？もう国外だね。
あ、国外なんです
ね。国内のアーティストを国外に売るっていう活動をしてるね。
はいはいはいはいはい、うん、どの国が多いとかあるんですか？
やっぱヨーロッパだよね。
あー、やっぱり DJ の、
DJ やっぱヨーロッパが多い、
はい、うん、いいですね、うん、そのアーティストは歌う方もいれば DJ でやる方も多いって感じなんですか？
そうだね、今現状歌う子が1人とあとは曲だけの子が2人かな。
はいはいはいはいはいはい、はい、うん、曲を書かれる方とかもやっぱり見たりとかしてるんですか？
いや、それは見ない。
あ、そうなんですね。
もう全部プロデュース、こっちが。
すごいですね、うん、
全部やってる。
いやー、そういうね方々がね、
うん、
知らずうちにこう世界にこう飛び立ってるわけですね。
そうだね。
いや、いいですね。
それで言うと、はい、その一人今プロデュースしてる子が今度10月オランダで DJ やるかな。
おー、すごい。
それすごいよね。
いいですね、うん、オランダで DJ めちゃめちゃだってもう本場じゃないですか。
本場本場本場。
いや、いいな、うん、それはどういうきっかけがあってこう DJ としてこう世界へこうデビューさせるみたいな、う
ん、これ難しい話があって、
はい、
海外ってプロモーターって人がいるんだけど、
はいはいはいはい、
その人にこう認められないと海外に行けないのね、
はいはいはいはい、
で俺がたまたまこうマイアミ遊び行った時に、
はい、
プールパーティーに誘われて、
はいはいはいはい、
でそのプールパーティーの主催者がプロモーターだったのよ、ザッキモ君。
あ、 そうなんすね。
そうで仲良くなって、で高弘オランダで回してみないみたいな。
はいはいはいはい、
じゃあ行くよみたいな。
はいはいはい、はい、
でオランダ行って、
はいはいはいはい、
そしたらもうみんな知り合いだらけで。
はいはいはい、
そうそう、
すごいですね、みんな知り合いだらけ、
みんな知り合いだらけだ、トップ DJ も普通に俺のこと知ってたしね。
すごいっすね、うん、そう、おお高弘みたいな感じだったんですけど、
おお高弘来たのみたいな、
はいはいはい、
そんなノリ、
すごい、
で写真撮りまくって、
はいはいはい、
でバースデーメッセージもくれるし、
はいはいはいはいはいはい、
そうでやっぱ感動したのはデビッド・ゲッターとも会えたしね。
ああいやすごいですよね、もう EDM のね、
うん、
もう巨匠といって、
そうそうそうそう、
名高いデビッド・ゲッターさんとね、
うん、
すごかったっすもんね、そういう、まあ、自粛の時とかも、
う
ん、あの屋上でね DJ パーティーして、そうそうそう
そう、ゲッターはすごいよ、
すごいっすよね、う
ん、すごいすごい、
ヘリで中継すんだみたいな、
うん、そうそうそうお金の買い方が日本と違うからね。
あ、そうですよね、
うん、
なかなかね日本じゃできないことってやっぱりいっぱいあると思うので、うん、そういうところってねこう EDM のまあ一個の魅力かなと思うんですけど、そうだね、うん、こう高弘さんが、うん、まあそうやって15歳の時にやられて、うん、まあ、専門学校行ってみたいなのがあると思うんですけど、うん、そのまあ世界へこうデビューするまあきっかけみたいなのは何だったんですか。
それもまた面白いんだけど、
はい、
サウンドクラウドってサイトがあって、
はいはいはいはい、
そこでこう作った曲をアップロードしてたのね、
はいはいはいはい、
カナダのレーベルからいきなりメッセージが来て、
はい、
リリースしないみたいな。
あ、そういう感じなんですね。
それが2015年、
はいはいはいはい、
そう今でも覚えてる2015年、
はい、
でそこからリリースを重ねてって今のこの立ち位置にいるかなって感じかな。
あ、そうなんですね。じゃあきっかけは本当オファーだったんですね。
オファーだった、
なんかその時からあれですか、世界でこうやっていくみたいな、
まあ、あ、そう昔から、
はい、
その世界でやっていこうっていうイメージは強くて、
はい、
日本をこう無視してやってたのよ。
あ、はいはいはいはい、
海外では認知されてるんだけど日本だと無名みたいな。
はいはいはいはいはいはい、
うん、そういうのがあって、でもまあ今だとねやっぱ海外で有名になっちゃったからね、日本でのプロモーションもしっかりしなきゃなと思うけど、
はいはいはいはいはい、はい、
海外の方がやっぱでかいからね。
いやそうですよね、うん、確かに。じゃあまあある意味逆輸入みたいな感じ
なんですよね。そう逆輸入だね、
うん、あそうなんですね、うん、その時は、うん、そのオファーまあ来るわけじゃないですか、
うん、
そういう時はまあ英語なきゃさ当然
全部英語、
まあ、言語的な壁がなかったんですか。
これも面白いのが、
はい、
英語できなかったんだけど、
はいはいはいはい、はい、
もうそのやり取りしまくってるうちに覚えちゃって、
まあ、やってればそうですよね。
そうで話すからさ、
はいはいはいはい、
そうそうそう、それがあってもう覚えちゃったね。
いやそれいいっすね、なんかこう覚えようと思って覚えるんじゃなくて、なんかもう自然と覚えちゃうみたいなのがいいですよね。いや、いいな。僕自身ね、やっぱり英語をやりたいなと思いながらなかなか手つけられてないところ、
もう俺英語以外にもスペイン語とか習いたいもん。
いやスペイン語って意外とあれ需要高いっすよね。
需要高い、スペイン語は需要高いね、うん、
で結構喋る人って英語喋れてスペイン語喋れますって人って意外といるじゃないですか。
いるいるいるいる。
あ、いいなと思って、スペイン語バージョンとか作る人もいるし、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あの独特のあの言語いいですよね。絶対音楽に乗るじゃないですか、
うん、そうだからなんだバイリンガルじゃなくてマルチリンガルになりたいよね。
はいはいはいはい、うん、いやいいな、マルチリンガルって言いたいですもん。
マルチリンガルって言いたいよね。わかるわ。
とりあえず言いたいです。
わ、うん、かるわかる。
何言われてもなんか全部言葉を理解できるって絶対楽しいじゃないですか。だしいろんなね海外の人とやっぱりやり取りできるっていうのがすごい一個の魅力だと思うんで、でそれこそねあのクラブハウスもそうですけど、
うん、
やっぱり日本だけじゃないわけじゃないですか。
そうだね、
そういう人とやっぱコラボするって、
うん、
僕もまあ外人の方とはやっぱりコライトっていう形でさせていただくことがあるんですけど、うん、やっぱそういう時に何が問題かって、うん、やっぱり喋る時のコミュニケーションみたいな。
あ、まあそうだよね、
まあなんか音楽だから、うん、まあなんかジェスチャーとか雰囲気でもっとこうしたいんだよねみたいなのはなんとなく雰囲気では伝わるじゃないですか。でもなんかこう取り留めのないやり取りみたいなものができないっていうのがちょっとストレスだったりはするんで、
なるほどね、
なんかそういう時にやっぱり英語喋れればよかったなみたいなものが本当に欲しいなと思うんですけど、なんで逆に言うと音楽ってそういうなんか共通言語がなくてもなんかノリでいけちゃうみたいな、
まあノリでいける部分もあるよ、もちろんもちろんもちろん。
なんでそういうところはすごいいいなと思うんですよね、
うん、
なんでもなんかやっぱりこうね喋れた方がまあいいし、
うん
ね、できればねその海外の方だったら海外の方のやっぱ歌を乗せて出したいなっていうのはあったりするんですけど、
うんうん、
普段高弘さんはこう、うん、音楽をする上で、うん、心がけていることみたいなのってあったりするんですか。
やっぱクラブミュージックなんで、
はい、
やっぱりこうキックだったりベースの音を太くしようっていうのを日々研究してるのね。
はいはいはいはい、
やっぱそこを太くなればなるほど海外で通用しやすくなるし、
うん、
クラブの鳴り りもこう大きくなるから、
はいはいはい、
やっぱそこが他のクリエイターさんと俺の違うところかな。
いや高広さんの曲のほんとキックとベースもね聞いた瞬間にドーンってきますからね。
そうそうそうそう、あれがやっぱ売りかな。
なるほどですね、うん、あれは全部一から作るんですよ。キックもベースもも
う全部一から作ってる。
すごいっすね。
全部一から作ってる。
じゃあなんかあの曲でよくね、うん、キックだけ落ちてますとかで、うん、まあ撮ることも多いじゃないですか、
うん、
ではなくて本当にもう自分でこういう音のイメージがあってこうしてみたいな、
うん、そうだね、 そうだね、イメージ湧いてからキックを作り始めてベースもこう作るみたいな。
あ、そうなんですね。じゃあもう最初は本当キックから始まるんですね、
う
ん、
そうだね、キックから始まってベースも作り始めてって感じかな。
あ、なるほどですね、うん、じゃあそのまあキックができてベースができてその中でじゃあこういう上の音使おうみたいな、うん、
それで初めてリズムパターンが乗ってくる感じかな。
はいはいはいはいはい、
でそこからシンセを入れる感じかな。
なんかそういうキックとかまあねあのベースとかもそうなんですけど、うん、やっぱり皆さん結構シンセとかも気になってる方多いと思うんですけど、うん、シンセとかはどうやってこう作ってるみたいなのはあったりするんですか。
シンセは今セラムっていうシンセがあって、
はいはいはいはい、
やっぱレイヤーって言ってこう層を重ねられてうん、こう音を作れるから自由度が高くなったよね、
はいはいはい、
昔に比べて、
はいはいはい、あ、うん、そうなんですね、うん、僕結構その昔のシンセって結構疎いものが多くて、
昔のシンセはマシブってシンセがあったんだけど、あんまりこういじれなかったのよ。
あ、そうですね、確かに
あんまいじれないからみんなアーティストたちが同じ音になっちゃうんだよね。
あ、そうですよね、
そう、どのアーティストが作っても上物同じみたいな。
はいはいはいはい、はい、
でもセラムが登場してからやっぱこう音にこう幅が広がるようになったかな。
はいはいはい、はい、
うん、すごい。
やっぱ個性って意味ではやっぱりそうですよね、うん、自分でこう作ったりとか、うん、こうオリジナリティある音じゃないとありますもんね、うん、
あるあるある。
でよくねやっぱ有名なトラックメーカーさんとかだと、うん、その人のプリセットじゃないですけどそういうのやっぱり売ってたりするわけじゃないですか、
うん、売ってるね、うん、
やっぱそういうところがやっぱりこう世界に出るとか、うん、まああの一個抜きに出るってところのポイントになってくるんですかね。
そうだね、やっぱ音作りで基本的に大事なのはやっぱこう、はい、アーティストの音を真似するんじゃなくて、はい、オリジナルを作るっていうのが大事かもしれないね。
なるほどですね、
うん、真似するのではなくて自分の色を出した曲作りをしてれば、
はい、
世界で認められるし、うん、もうチャートにも乗りやすいよね。
あ、なるほどですね、うん、そっか、結構散りやすいポイントかもしれないですよね、うん、そこって、うん、なんかこういう既存の曲にやっぱ頼りがちにはなっちゃうじゃないですか、うん、やっぱりこうどっかこういう売れてる曲でこうだから、うん、あ、じゃあこういう方向性 の、まあ、曲だったりとか、うん、音作りっていうのにした方がいいんじゃないかって思う人って結構多いと思うんですよ、
うんうん、
ではなくてやっぱりこう独自の、
うん、
自分なりのこう音だったりとか、うん、まあ、曲のイメージだったりとかってのが大事ってことですね、
うん、そうだね、うん、
なるほどですね、
うん、
トレンドみたいなのってでもやっぱりその中でもあったりするんですか。
トレンドは作曲やっぱあるね。
あ、
EDM はあるね。
どういうこうなんか周期が早いってよく言われるじゃないですか。
ね、もうこれね株と同じで、
はい、
1ヶ月で変わるね。
株と同じでってのがいいっすね。
本当か、俺他の番組でも言ってるんだけど、
はい、
EDM の業界ってこう株と同じで、
はい、
もう1週間で音が変わったりとか、
はい、
1ヶ月で音が変わるから、
うん、
こう作ってて。こう自分のこう新しい音を作んないと先を見越してリリースするからさ。
あ、なるほど、
ね、その今作った曲がもう古いかというと古いって言われちゃうのよ。
すごいですね、作ってる曲が古いってもう恐ろしいことですよね。
そうそうそうそうそう、
すごいっすね。
そう、
じゃあなんかもうやっとできたぜって思ったら、うん、出そうと思ったら、うん、あれもうなんかサウンドが全然違うんだけどみたいな。
あ、そういうの
よくあるってこと。
昔はよくあった俺。
すごいっすね。
昔は良かった。リリースしたらもうその音が古かったりとか。
あ、そっか、そうですね、リリースまでねすぐにできるわけじゃないです
もん
ね。
そうそう、2、3ヶ月はかかるから。
そうっすね、
昔は良かったね、もう古いじゃんみたいな。
怖いっすね。そっか、じゃあ全部それをもう計算した上で、
うん、
多分出してこう発表された時にはこれが一番今に乗ってるだろうみたいな感じになって
ます。そう、そうだね。
いや、すごい戦略的なのが必要っすね。
だから曲作ってるだけじゃダメで、
はい、
戦略的にいかなきゃダメだね。
なるほどっすね、
うん、
いやちょっとね、そしたらね、まあ、どういう曲か、まあね、もうリリースされてる曲なんでね、はい、あれかもしんないんですけども、はい、ちょっと高弘さんの、ね、曲をねここで一曲ねご紹介できればなと思うんですけども、はい、高弘さんから曲紹介の方をお願いしてもらってもいいですか。
はい、これは、スキャンダルって曲なんですけど、サイトランスの部類に入るんですけども、こうベースラインとかこうキックとかもこう一から作って、
うん、
これまあ結構ヒットしたんですけど、
はい、
まあ肝はなんていうんですかね、こううなるベースラインっていうんですかね、
はいはいはいはい、
まあ、僕得意なんですけど、うなるベースラインが、うん、そのうなるベースラインが結構際立ったこうアッパーなパーティーチューンになってるかなっていうのがありますかね。
いやいいですね。では聴いていただきましょう。高弘さん、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、高弘よしひろの曲でスキャンダルです。
ということでですね、高弘さんの、スキャンダルという曲だったんですけど、はい、いやめちゃめちゃかっこいいっすね。
ありがとうございます。
いや本当にね、うねるようなベースっていうのもそうなんですけども、うん、 そうだね、うん、それ以外にもね、やっぱりキックが本当に
そうす、
これ存在感のあるやっぱキックってやっぱすごい重要ですよね。
重要だね。やっぱクラブでキックスカスカだったら踊らないからね、お客さんね。
いや、やっぱそうですよね、うん、キックって本当重要だなと思って、う
ん、あとベースも重要だよね。
いやそうですよね、うん、なんかこの時のまあ制作秘話じゃないんですけど、うん、こここだわったみたいな部分、改めてどうでした？
こだわったっていうか、もう曲作り最近こうリリースまだしないんだけど、
あ、はいはいはいはい、
やっぱリリースこの時結構してたから、
はい、
これいけるなと思ってこう作り始めてレイヤー重ねてってやっで、ベースいつも通りこう打ち込んだらこういつもの感じになったから、まあこれだったらいけるかなと思ってこうリリースしたら、こうねビートポートってサイトのそのサイトランスチャートで5位取ったからね。
いやすごいっすよね、世界で5位ですからね。
そう、一応ビートポートって10万曲集まってるサイトだからね。
うーん、いや本当にね、もういつまで終わるんだろうみたいな感じのね、曲数の中の
ね、そうそう
ものなので、いや恐ろしいですよね。その中でも5位ですよ。
5位取ったね。
いやまだまだね、高弘さんのね、はい、お話も聞きたいとこなんですけども、はい、ちょっとここからね、またちょっとこれからはですね、はい、 これからねそういう曲をまあ作りたい人とか音楽を頑張りたい人っていう向きのね、はいはいはいはい、トピックに入ろうかなと思うんですけど、はいはい、これから音楽をまあ頑張りたい人、はい、DJ トラック作る人問わずって感じなんですけど、うんうん、何がまあ必要だと思います？
まずはまず自分のオリジナルトラックが必要かな。
はいはいはい、
うん、オリジナルトラックがあってあとはこうダメでもいいからレーベルにデモを送ってみるっていう、
うんうんうん、
その勇気だよね。
はいはいはい、
うん、ダメでもいいからデモを送ってみるっていうのが重要かな。
はいはいはいはい、うん、そのデモってどうやって送るのって人も結構多いと思うんですけど。
あ確かに確かに
最初の壁ってやっぱりこう、うん、デモを送るっていうのは何をすればいいんだろうみたいな人が結構多いと思うんですよ。
うん、なるほどね。これはですね、こうレーベルをこう Facebook で調べたりとかすると、
はいはいはい、
ここにデモを送ってくださいねってい う, こうメールが書いてあるのよ。
はいはいはいはい、
そこにデモを送るとこうよかったら契約書が届くっていう、
はいはいはいはい、
うん、形なんだけど、まあ何社も送っても初めはいいと思うんだけど、
はいはいはい、
そこでまあ数打ち当たるじゃないけど、
はいはいはい、
送ってみるのも手だよね。
ああなるほどですね、うん、それは全部同じ曲でもいいですか？自分の自信作何曲かできたんで聴いてくださいみたいな感じですか？
いや俺はもう昔から1曲しか送らないからさ。
はいはいはいはい、
まあ何曲か送っていいかもしれないね、
はいはいはい、
3曲5曲まとめて送るのもあれかもしれない、ね、
はいはいはい、
でも俺の場合はこう1曲しか送らないで契約を取ってるから、
はいはいはい、
海外レーベルと、
はいはいはいはい、
うん、
じゃあまあ自分の本当に今週の作品をこういろんなレーベルにこう送って反応を見るっていうのが、
うんうん、そうだね、
大事なんですよね、
うん
うん、ねえそういうところってやっぱりこう積極性ってやっぱ大事ですよね。
大事だね、うん、
なんかなかなかね踏み出せないって人も多いと思うんですけど、うん、それをまあ高弘さんもさっきおっしゃってたよりも、うん、恐れずにねどんどんとこう出していくっていうのが、うん、ね一個のやっぱりチャンスをつかむ鍵なのかなと思うので、うん、ね、いろんなやっぱり人がいると思うのでそういうところをね、まあ、自分でこう個性を出しながら自分のねやりたいことをやっぱりやりたいってこう口に出すとか、まあ、やっぱり行動するっていうのは大事ですよね、
うん、そうだね。
まあ、そんな中でねこれからのまあ音楽業界ってまあ随時変わってると思うんですけど、
うんうんうんうん、
こうどう変わっていくっていうこう高弘さんの肌感で感じてます？
やっぱこれからの時代メタバースじゃない？
はいはいはいはい、
メタバースで DJ がこう仮想空間で DJ をやるっていうのがこうトレンドになっていくんじゃないかね。
いやメタバースね本当相性いいと思うんですよねやっぱり曲に関して、うん、
あとは音楽の NFT 化、
はいはいはいはい、
これがでかいんじゃないかな。
うん、
やっぱり NFT にして売るっていう文化がこれから多くなっていくと思うかな。
いやありますよね、
うん、
それこそ僕も仕事でイーサリアムでいいですかみたいな話来たりして、
うん、
ついに来たみたいな。
なるほどね。
そうなんですよ。
おうおう、
でもそれってじゃあいくらみたいなって結局やっぱ見ないといけないじゃないですか。お
う
おう、あ今これぐらいなんだとか。だからまあ面白いですけどね、そのなんか固定化されてないじゃないですかいろいろと。
そうだね、
対してもそういうまあお金に対してもだと思うんですけど、おうおう、なんかそういうねやっぱり新しい空間であったりとか新しい世界っていうのがねどんどん広がってくると思うんで、
うん、
でもその中でやっぱり音楽って変わらずにこうあり続けるし、
そうだね、
うんうん、こうねその人のねやっぱり空間にこういつもあるみたいなのが本当にすごいものだなと思うので、
うん、
ね、それがまあどういうね本当に立体音響なのかとかも分かんないですし、ミックス変わってくるのかなみたいな。
あそうだよね、確かに確かに、
なんかそういうところは僕もねそう気になりながらも、でもまあ変わらずに曲も作ってっていう感じでやってるんですけれども、
うん、
高弘さんが これからこうやっていきたい、まあ、夢とかやりたいことってこう何なんですか？
夢はやっぱり最近だとこうメタバースで DJ したいなっていうのが結構強くて、やっぱりメタバース仮想空間ってやっぱ今のトレンドだし、
はいはいはい、
そこにちょっと侵入参入か参入していこうかなと思うよね。
はいはいはいはい、うん、結構トップの方とかでももう参加されてる方っていらっしゃったりするんですか？
この間アフロジャックが参入したね。
あそうなんですね、うん、ちょっと僕それチェックしなかったですね、うん、
アフロジャックが参入した。
どこのやつでやってたんですか？
ディスカバーフィードっていう会社があるんだけど、はいはいはいはい、そこでこうやったね。
すごいですね、うん、結構人集まってましたその時は。
あ見てないんだけど結構集まったって言ってたよ。
あそうなんですね、うん、いやすごいな、プロジャックがね、その仮想空間で DJ する。
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、またそれがね今だとまあゴーグルかもしれないですけど、うん、VR っていう、うん、それがどんどん変わってって、
でも今ねザキモくん携帯で見れちゃうんだよ。
いやめちゃめちゃいいっすよね、
うん、
携帯ってやっぱりね誰もが使うものっていうのがやっぱ一番重要ですよね。なんか
ね、パソコンでやっぱりなんかこう容量重いんじゃないのって思う人もいたりとか、うんうん、まあ、スマホでね手軽にできるよってなってくるとちょっとやってみようかなって人もねやっぱ多かったりすると思うので、うんうん、ね、自分のまあアバター作ったりとかも楽しいですし、うんうん、でそれこそね NFT とやっぱりこう関連が深いから、うん、こうおしゃれなね、うん、服とかができたらそれをねいろんなメタバースの空間で着れたりとかするわけじゃないですか。ね、それがやっぱりコラボしてとか、いろんなねお仕事につながるってことももちろんあると思うので、なんか夢は広がりますよね。
夢はこれから広がっていくし、やっぱテクノロジーが進化すると音も進化するし、
はいはいはいはい、
そこが楽しみだね。
そうですよね、メタバースでこうヒットしそうな、まあ、音楽みたいなのってなんかイメージあったりします？
メタバースはやっぱ EDM じゃない？
はいはいはいはい、
ロックっていう感じじゃないね。
いやそうですよね、
やっぱクラブミュージックが一番相性がいいかなと思うよね。
いやそうですよね、なんか意外と改めて僕 EDM もそうですし、その中のまあジャンルとかで意外とフューチャーベースとかもなんか雰囲気合うなと思って、いろいろなんかこう EDM の中のジャンルでもねいろいろなジャンルあると思うんですけど、その中でもねやっぱりアッパーチューンだったりとか、意外とチル系もあったりするじゃないですか。
あるあるある、もちろんもちろんもちろん、
そういうのとかもいろいろなんか可能性がある世界だな、特にそういう電子系のねやってる人にとってはいいのかなってすごい思うような世界なので、ね、ぜひねチェックしていきたいなと思うんですけど、
そうだね、
ね、はい、皆さんねメタバースとか NFT とかねなんじゃそりゃって人が多分まだ多いと思うので、ぜひねまずはやってみるっていうのが、ね、それこそデモを送ると同じような感じでね、やってみるってことがやっぱ重要だと思うので、
そうだね、
ぜひねいろいろやっていきたいなと思うんですけども、はい、ね、高弘さん自身はじゃあそれで遊んだりとかしてるんですか？
遊んだりもしてるし、やっぱりこう見たりしてるよね。
あ、そうなんですね、
見たりしてるね。
いや重要ですよね。
重要重要。
じゃあね、そんなね高弘さんとこう触れ合えるというか知り合えるというかね、なんかそういうイベントとかもしあったらぜひぜひなんか宣伝とかしていただきたいんですけども、何かありますか？
宣伝はですね、10月の1日に、
はいはいはい、
マウント富士っていうリゾートキャンプ場で、
はいはい、
キャンプ×サウナ×音楽フェスっていうのをやるんですよ。
めっちゃなんか面白そうじゃないですか。
はい、でそこにまあ僕出演するんですけど、
はいはいはい、
まあ、詳しくは僕のインスタグラム見てもらえば、もう今トップバナー載せてるんで、
はい、
あれなんですけど、まあ人が来るっていう。
いやいいっすね、サウナもあるってめっちゃ最高じゃないですか。
はい、
それいいな。
でグランピングもあるってすごいよね。
あ、すごいっすね、それちょっとね、それまだ一般の方でも遊びに来れる？
もちろんもちろんもちろんもちろん。
いいですね、はい、ちょっとぜひ興味があった方はねチェックしていただければなと思いますので、はい、ぜひぜひ高弘さんのインスタグラムをチェックしてください、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、本日のゲスト高弘さんでした。
ありがとうございました。
はい、ということでね、早いものでですね、なんとエンディングでございます。高弘さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いや今日いかがでした？
いや楽しかったね。
ああ嬉しいですね。
竹尾くんだからこう普段言わないことも言えたしね、なんかいい感じだったね。
はいはい、ああ嬉しいですね。ぜひねまたいろんなねことも高弘さんとやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、なんとですね高弘さんをまあ呼んだというのはですね、この番組がですね、じゃあ本日ラストということでですね、あの高弘さんの方も呼ばせていただきました。またですね時間と余裕ができたら僕もね再会できればなと思っておりますので、皆さんとですねまた会えるのを楽しみにしております。それでは皆さんまたお会いしましょう。またねー。